お便り会です。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。本日お相手はこちらの方。
クリスマスよりクリスマスイブ、お正月より大晦日、休みの日より休みの日の前日が好きなマサトです。よろしくお願いします。明けおめ
明けおめ、よろしくお願いします。日曜日より土曜日の方が楽しいもんね。
全員集合見たりとかね、ひょうきん族見たりとかね。
そうやね。
楽しいよね。
楽しいよね。
花金データランド見たりとかね。いや、じゃあそれ金曜日。
金曜日や、それは。花金言うてんねんから。いやー、若い人には伝わらない話してますね。最近すごいショックやったんが、
はい、
リュウジさんって言うじゃないですか。料理研究家の。
あ、リュウジね。
最新動画がめっちゃ炎上してるという話を聞いて、最新動画見てみ
たんです。定期的に炎上しますな。刃が可愛いお兄さん。
そうそうそう。いつも通り、なんかいらんこと言うのかなって、まあ炎上しやすい人やから思ってて、最新動画見たら、いや、別に炎上するような内容じゃないんじゃないかって思ってて、で、どういう内容かっていうと、うまい棒の食べ比べなんですよ。
ほう。
3人ぐらい並んでうまい棒食べて、美味しいだの美味しくないだの言って、このうまい棒の評価は A ですとか S ですとか B ですとかいうような、ライトな企画やって、でまあ僕も見てて、はあ、はあははあ、ふんふんって思ってたんですけど、あれこれ、なんで炎上したんかって思ってて、コメント欄読んだら、その3人並んでるうちの1人が評価低かったんですよ。他の2人がこれは A ですとか S ですとか言ってる時に全部 C とか B とか出してて、でうまい棒でこういう味は求めてないのでみたいなコメントしてたんですね。これで炎上したんかって思って、この5年かな、もう10年ぐらいかもしれないけれども、何かを辛口に評価するとか、何かの悪口を言うことに対してすごくアンチが湧きやすいというか、あまりいい印象を持たれない。
なるほど。
こういう環境が本当出来上がってるんだなって思って。有名な話で、YouTuber のすするさんっているじゃないですか。
すする、ずるずる、すするです。
すするです。
すするね。
ちょっとモノマネ似てたね。で、その人も、まずいって言わないことで有名じゃないですか。
そうやね。
最近よく言われてるんですよね。その、何でもいい風に言うとか、あんまり悪口を言わないとか、それが人気を得る秘訣であるみたいなことを言われてたんですけども、かといってそればっかりじゃないわけですよね。 M1 でウエストランドが優勝したり、
そうやね、
何でも肯定的に捉える風潮があるんであれば、逆に正直に言った方がいいんじゃないかとか、そういう考え方もあるわけですよね。で、
いやだからこの間ザ・ W 粗品が審査員するぞって、みんな見ろって。
あ、そうそうそうそう、あれ
すごかったよね。
来年からどうすんねんよな、もう粗品呼ぶ以外に方法なくなるねんけどあれどうすんねんよなって、いうことを、まあ配信やってる身としてはいろいろ常に考えるわけですよ。今回その炎上した動画見て、このレベルでも炎上するんだってすごいびっくりしました。すごくさ、言いっぱなしの悪口ってあるじゃん、一言まずいですって、理由も何も言わないとかさ、なんかそういうのやったら、なんとなく炎上するんだなとかわかるじゃない。
安く思んないとかな、
粗品が最近言ってた話。粗
品
さんはいろんな人攻撃するところもあるけれども、それが理論だってるし、それが一種の芸になってるから受け入れられてるとこってあると思うねんけど、言いっぱなしの悪口じゃなくて、ちゃんとこれがなんで自分にとって美味しくないと感じるかっていうのも説明してたし、で低い評価に対してオーガナイでリュウジさんが結構強めのツッコミ入れてたんですね。もう誰だよこんなやつ呼んだのはみたいな感じで、だからある程度相対化はされてる、
いわゆる動画として完結してたっていうか、ちゃんとまとまりを良くしてた動画だったってことか。
そう、
ちゃんちゃんって、ちゃんと動画として後味はよく終わってたわけやのに炎上したってことなんだよね。
だから本当に何かに対して悪い評価をするっていうのが難しい時代になったんだなっていうことをすごく感じたっていう。
ラジオ食堂おもんない。
いや、そういう話じゃなくてさ、
ちゃんと処理してくれよ。
なんてこと言うねお前は。
はい、
話ですね、
すいません、はい。はい。
だからどうというわけじゃないんですけど、すげえショックだったっていう最近の話なんですけどね。
これからも変わらず他のネットラジオの悪口言っていきましょうよ。
言ってません。ね、うちでは言ってないです。
あ、オンエアでは言ってない。
オンエアでは、まあ、
言ってない。
オフエアでもあんま言ってへんと思うねんけどな。
ほんまに？
いや、ほんまに、それは。悪口言う相手いないじゃない、うん、そんな。
いや、モデラジちゃんとネットラジオしろやって思うやろ。
それお前が言うてんねやろ。
なやねん、YouTube。聞きにくいわって。
あ、うん、はい。ということで、コメントいきます。はい、第332回。豚尾さんとの立ち飲み会でございますけども、うん、第332回。
おぉ！
ともさんからいただきました。いつもありがとうございます。
おおきに。
ラジオ食堂で好きな組み合わせの3人。こちら、坂谷とまさとさんと豚尾さん。ですね。
はいはい。
はい。モテラジ好きで聞いてたけど、数年前からポッドキャストで配信されなくなってた、うん、豚尾さんポッドキャストでもモテラジ配信してほしいな、立ち飲み屋って都会でしか見かけないな、田舎は車社会が基本だからそんなに見かけないという形でコメントいただきました。
なるほど。
うん、さっきの話から繋がるかね、こういうコメントもできるっていうことで、
は
い。
まあ、ネットラジオの先駆者やったやん、豚尾さんって。
そうやね。
その人が早々とネットラジオの配信やめて、YouTube に行きはって、
うん、
それに続くか、みんなってなったら誰も続かず。
だったな。
どっちがええんかまだわからないね。
今の流行で言うと、うん、やっぱりどっちもって話よ。
うん、あ、まあそうやね。だから豚尾さんと今度飲んだら、うん、YouTube に行ったことによって、月々どれぐらいアベレージ、チャリンチャリンあるんすかみたいなぐらいは聞きたいな。
あ、まだ聞いてなかったよ、逆に。
うん、聞いてない。お金のために僕ラジオで喋るっていうのをしたことがないので、喋、
うん、
りたいから喋ってるっていうことなので、うん、お金のためにやってたら、こんなラジオ食堂組んだりで喋ってられるかって話なんで、
うん、まあそうやね。
早々とマネタイズの方向に行ったバタオさんの背中を追いたいというか、
はい。
っていうか、内情知りたいな、今のモテラジの。
ああ、うん、そうやね。あんまりフォローする人が、うんフォローというか追いかける人がいないっていうのは、うん、まあ旗から見ててマネタイズできてるように見えへんからちゃうの、
うん、
それは。
うん、でも続けてるやん。あの人しつこい。
ああ、まあまあまあまあまあそうやけどさ。まあ、
だ続ける理由がみんなが聞いてくれるからとかやったら、じゃあもっと幅広くやった方がいいんじゃないかって。
チャンネル増やせよと。
そうそうそうそうそうそう、うんね、ポッドキャストで勝手にダウンロードされる状態にしてくれた方がこっちは聞きやすいわけやのに、うん、っていうのを聞きたいんですけど、あの人変更やから。多分変なこと言うから、はい、どうなんやろうなと思うけどな。
はい、わかりました。一応念のため確認しておきますけど、うん、どこまで編集すればいいですか、この話。
あ、これ全部使ってもらっていいですよ。
あ、そうですか。わ、うん、かりました。
豚尾さんが変な人なんかみんな知ってるし、変な人やから人気があるんやかし。
そうですね。
うん、で、その人を巻き込んで、定期的にラジオ食堂でおしゃべりさせてもらってるっていうのは、すごく僕光栄なことなんで。
そうですね。う
ん、だって初めて会った時、緊張でも声めっちゃ震えながら豚尾さんに話したあの経験未だに覚えてますからね。
あ、はい、
もう10年以上前の話ですけど、坂谷さんだってそうじゃないですか。初めて豚尾さんと対峙した時、ね、
はい、
緊張したでしょう。
あ、緊張しましたね、う
ん、すごい人なんですよ豚尾さんって。
一生懸命フォローしてますね、うん、
してますね
一生懸命フォローして
うん、だから全部使って大丈夫。
はい、
うん、
はい、はい、わ、はい、うん、かりました。はい、ともさんありがとうございます。
と、
は、
も、
い、
さんの言う田舎には立ち飲みがない、
うん、しゃあない、
田舎には立ち飲みないよね。
うん、ないよ。
播州ラーメンとか食べに行ったついでに立ち飲み屋とか行けないもんな。
そうだな。いや、うん、なんかあどんちゃう、多分乗降客数が何人以上ないと立ち飲み屋は成り立たへんみたいなのがあどんじゃない、
う
ん、
確かに成り立たへんし、うん、あったとしてももう毎日一緒の人がおって
スナ
ックガラッと扉開けた瞬間にもう全員がこっち向いて
スナック
っていうまあそんな状態になるよな。うん、
あーね、そうですよね。
ありがたいことに我が住んでる石橋は立ち飲み屋が何軒かあるんですが、
うん、
多分ね最小公約数なんかな、立ち飲み屋がある駅の。
あ、どうなんだろうね。石橋は乗降客数多いと思いますけどね、うん、
いや多いは多いけど、うん、隣の蛍ヶ池はないし、隣の池田駅はないし。
あー、そっか、うん、蛍ヶ池ないよね。そう、確かに。
川西とかも、川西は一軒あすって川西に立ち飲みあるけど、うんうん、それ以降宝塚とかもないよね。
なんか他の条件があるんかな、それは。
街の風土もあるんやと思うけど、宝塚西宮ってやっぱ言うてお金持ちが多い街。
まあ、ね、うん、場所によるけどね、それは、
うん、みたいな感じで、まあまあ、石橋だけちょっと飛び地的に立ち飲み屋がポンポンポンってある。
確かに石橋はターミナル駅でもないのに、うん、立ち飲み屋多いね。
うん、
あ、やっぱ乗降客数以上のものがあるんだな。 な。学生街っていうのはあるかもしれへんけど、
うん、
学生街で立ち飲み屋ってそんなにフィットするかなっていうのもあるしね。
うん。パチンコ屋が近くにあると。
ああ、そういうのもあるかな、うん、もしかして。
あると思う。うん。
学生街だから居酒屋が多い、居酒屋が多くなってくると立ち飲み屋も多くなるとか、うん、そういうことだったりするのかね。
そう、だから学生ばっかりおる、例えば、鳥貴族とか、
うん、
カツオとか、
うん、
石橋カツオ二つあるからな。
そ
んなんさ、パチンコ帰りのおっさん、なかなか入られへんやん。学生男女がさ、わーわーわーわー言うてるとこ。
ああ、そうやね。
ってなったらなんか、渋い立ち飲み屋が流行るみたいな。そんなんあると思うよ。うん、
カツオっていうのはおそらく西日本に多い唐揚げのチェーン店ですね。安いとこですね。あ、でもさ、ちょっと話それるけど、
うん、
年末年始久しぶりに天満行ったけど、
はい、
天満若なったな、ほんま。
いや、本当にのんきな街になったよ、あそこは。本当に、
うん、まあ、天神橋商店街っていう日本の最大の商店街があって、うん、飲み屋も多くてっていう、まあ、そういう環境は特に変わってないんだけども、
うん、
こんなに若者の街になったんだって思ったね。
うん、
あの時多分28か29一人で天満の街歩いててんけど、もうほんと大学生ぐらいの人たちが忘年会してすごい騒いでるみたいな、居酒屋の前で溜まってるみたいなさ、うん、梅田の光景やなこれはって思って、いやー環境変わったねって思って、はい、別にだからどうというわけではないんですけどね。ね、はい。はい。ありがとうございます。データブラックさんからいただきました。はい、いつもありがとうございます。はい。
お気に。
一個記事を紹介してくれてまして、
はい、
日清基礎研究所さんの記事で、店主を経由して広がる居酒屋のコミュニケーション、うん、偶然の共感を誘う小さな交差点っていう、そういう記事で、
うん、
データブラックさんのコメントが、立ち飲み会と合わせたようなレポート、リスナーかということで、コメントいただきました。ありがとうございます。
は、
う
ん、い。
考えすぎや。
うん。
たまたまやろ。
考えすぎや。
と思うんですが。
ブラマヨ小杉のツッコミやな。考えすぎや。
考えすぎやって。エバースの漫才見てたら、いつツッコミの方が考えすぎやって言うかなって、
うん、
あれ、いつも見ててドキドキすんねんけど、
うん、
あ、まあそんな話はいいんですけどね。
うん、
日清基礎研究所さん、何をしてるとこなんですかね。日清っていうのは日清なんですけども、
うん、
まあそこの研究所が、居酒屋は、よく言われる話ですけどね、立ち飲み会でも話しましたけど、コミュニケーションの場合になってますっていうような記事を書かれてるんですけども、
うん、
今更みたいなこと書いてんなって思って、
こんなんもう戦後日本からもうずっと続いてる風習なんじゃないの
と思うねんけどな。
というか飲みの席というのは、
うん、今更日清基礎研究所さんが研究するような内容なんかなこれはって思ってるんだけど、うん、まあ立ち飲み会と合わせたようなレポートということで、うん、
でもこの記事は立ち飲みにフォーカス置いてないよね。
そうだね、まあ居酒屋で店主のやりとりっていう話やから、うんうん、まあちょっと立ち飲みっぽいとこではあるけどね。うん、まあ居酒屋は居酒屋でも。
要はチェーン店じゃないってことか。
そうそうそう。カツオじゃないっていうことでね。サンマじゃないっていうことでね。
は
い、
うん、
あ、ごめん。話変わるけどさ。うん、大阪でサンマって居酒屋そんな増えてんの？
めっちゃ増えるよ。めっちゃのれんがでかいとこ。
あ、そうそうそうそう。いや、
めっちゃあるよ。
先週の放送でそんな話とって、うん、大阪がどんどんサンマの街になっていくって、森さんが言っててんけど、うん、あ、そうなんて思って。
うん。
まさとさん
も。いや、でも森さんも北区の人やんか。
うん、そうやな。
で、僕も大阪市北区で今勤めてるから、
うん、
まあ、歩くわけですよ。
うん、そうやな。うん、
おー、ここにもサンマ、あそこにサンマ。
そうなんだ。うん、
君の隣にサンマ。
へ
うん、カツオもそうやけどな。
そう
カツオの方が多いし、あと、新時代な。デング氏、デング氏。
あ、うん、あ、まあ、新時代は結構全国的に増えてるから、うん、関東でもね、新時代は増えてるから、なんかまあ、それは分かりやすいとこなんだけど、うん、カツオとサンマは本当関西ばっかりやなって思って。
うん、カツオとサンマっておもろいな。魚の名前やから。
磯野家みたいになってるけど。
いや、カツオもサンマも入ったことないけどね。
ないんかい。
ない。あ、カツオは一回あるか。石橋のカツオは。
ああ、俺もカツオ一回だけ入ったことある。
タバコ吸えんねんな、カツオは。
珍しい、ね。
うん、で、いや、僕はタバコ吸わへんけど、一緒に行ったお姉ちゃんがタバコ吸う人やったから、
うん、
じゃあカツオでもって感じやったな。うん、
居酒屋でも禁煙っていうのが、法律で決まってんのは、うん、東京が一番最初で、
うん、
もう5年前ぐらいになるかな。例えば、ちょっと外れたとこ、千葉とか神奈川とか横浜とか行ったら、うん、普通にタバコ吸える。
野毛とか。
そうそう、野毛とかね。
野毛。
君が大好きな野毛ね。タバコ吸えるっていう環境があって、はい、ああ、やっぱそういうもんだよねって思ってたんやけど、
うん、
久しぶりに大阪帰ったら、大阪でもなんかそういう条例できたみたいね。ポスター貼ってあった、
うん、
ああ、そうなんだって。
え、だって大阪だって去年はあれやってたよ。万博。
ああ、そういうことか。
万博があるから、もう大阪市内は全面禁煙です。うん、
まあまあまあまあ、それが一概に悪いこととは思わへんけど、そういうの多いよな。
東洋省とか、なんか警察入ったらしいけど。
何やったっけ、大阪は昔ソープランドあったけど、
うん、そうそう、花博、その時に大阪の、いわゆる東金町らへんのソープは全部閉店にさせられたっていう。
いう話がね、あるから、万博のレガシーもね、うん、困ったもんですね、うん。もうそんなんばっかり作って。
うん。でも今回の万博は路上喫煙がするなってなっただけかな。
あ、
普通に風俗は潰されてないか。東洋省は警察行ったけど。
うん、なんで、なんで東洋省に警察行くんかね。
うん、まあまあ、それ万博とどんだけ関連性があるかは知らんけど。
いや、あんなとこでね、うん、違法行為が行われてるわけがないやん。はい、東洋省みたいなとこで。
わいせつ物陳列罪は毎日やってるやろ、あそこ。
いや、わいせつ物までは陳列してへんでしょ、うん。昔はしてたっていう話やけど。いや、
わいせつ物陳列させてくれてますよ、あそこ。
あ、ほんと。
女性の性器は必ず見れますよ。
そうでしたっけ。あ、じゃあ、
うん、
警察入ってもしょうがないな。
うん。まあね、あれは僕は芸術やと思うんですけど、ストリップの中でも。東洋省なんて。
最近のストリップなんて、
うん、
もうほとんどエロくないじゃない。
そう、まな板ショーとかしてないからね。
そうそう。あの、まな板ショーやってたら、うん、そら警察入るわって話だけど、
うん、
昔のハリウッド映画のショーやってる感じになるというか、うん、綺麗なダンスというか、そういう感じになってる。う
ん、いや、僕、昔、須藤由紀子さんっていう AV 女優が大好きで、
あ、はい。
で、彼女が東洋ショーに出演するってなって見に行ったんですけど、
うん、
まあ見てる間チンコ立ってるかって言ったら全く立たないよ。
いや、まあ、
だって芸術というかエンターテインメントを目の当たりにしてるから、
うん、
うん、エロいもん見てるというよりかは神秘的なもん見せていただいてるっていう感覚。
いや、もう最近の、最近つってももう21世紀入ったあたりからね、うん、もうストリップ、
うん、
ってそうなってたよね、もう、
うん、
いや、なんか僕もあんまり行ったことないけど、行った時の記憶は、うん、腹筋バキバキのめちゃめちゃ運動神経ええ人がキレキレのダンス踊ってんなみたいな。
見たらわかんねんけど、これめっちゃ練習してるわって思うねん。
うん、
すごいなって圧倒された。
そんな感じになってるからね。
うん、
いや、だからなんで警察入ったんやって思ってたんやけど。あ、結局。
まあまあ、一応、女性器、
うん、
マンコやな。マンコ見せてるからやろ。
ああ、そうそう。
うん、万博の都市やから、一応釘刺しとこか、みたいな感じなんちゃう？
ああ、まあね。海外の人も行きたがるやろからね、それは、
うん。
はい、ありがとうございます。はい、何の話してたかって感じですけど。はい、サファリさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、お気に。
ヴァンパイアのゴールデンチケット消費。2900円で22杯。1杯132円。お、素晴らしい。大変お得でした。2ヶ月しか使えないヴァンパイアのゴールデンチケット。しかし、期限の2ヶ月弱はなかなか大変。うん、締めに新宿思い出横丁店でフィニッシュ。立ち飲み会大変面白かったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
わー、ありがとうございます。好評ですね、立ち飲み会。
立ち飲み会、やってよかったですね。
うん。
すげえ今更感があったんですけど、あの、マサトさんなんか、今まで立ち飲み会やったことなかったですかって言ってたぐらいやのに。うん、3人で、
ね。いや、だからあの、
立ち飲み会してるから。
岡本の話をね、よくしてたからさ、ラジオ食堂では。
立ち飲み会なんかやったもんやとばっかり思ってたけど、全然そんなことはなかったわけですけどもね、うん、やっててよかった。
いや、なんぼでもできるよ。天満立ち飲み特集でもいけるし、
うん、
大阪駅前ビル立ち飲み特集と か、でも全然いけるやん。重曹特集みたいな。大阪ばっかりでごめん。東京は東京でできるやろ？
上野特集とかね。まあそういうのはできると思いますけどね。
立ち飲み会なんかもう、すげえなんぼでもできるよ。無限とは言わんけど、めっちゃできるで。
もう立ち飲み一店舗一店舗にいろんな思い出ありますもんね。
うん。
食べログとかでメニュー見ながら、それでもう1時間喋れるよね。うん、あ、こんなメニューあった、うんうん、こんなメニューあった、このメニュー。うまいの、まずいの言ってるだけで1時間ね、行っちゃうと思う。
うん。コマネチっていうメニューを出すね、立ち飲み屋がね、中津にあったんですよ。
へ
え。もう、なくなっちゃったんですけど、大西酒店っていう店で。
ああ、なくなっちゃったね。
うん、酒屋さんの中で飲める格打ちで、大将がなくなって閉めちゃったんですけど。
ああ、コマネチ。
さあ、コマネチって何でしょう？コマネチに全部一つずつ意味があります。
じゃあ、コはコーラ。で、
コーラ。
コーラ。
うん。はい。つまみやで。
ああ、そういうこと。ああ、カクテルの名前
やと思ってた。つまみやで。ドリンクじゃない。つまみやで。
つまみか。こうは何やろうな。小イワシとか、やっちゃうな。
小イワシ
そんなのちゃうな。まあは
立ち飲みですよ。
うんはい、
難しく考えないで。で、小イワシは間違いで。
違う。こうパス、まあパス、ねえは、ね昆布とか。じゃないっすよね。
昆布難しく考えてるな。もっと身近に何にでも乗ってるもんやで。ねえは。
何にでも乗ってる、うん、あ、ネギや。
あー、そう、正解。はい。
チーはチリメ。
チーは一番難しいから、それパスで、こうとまあだけ考えて。難しく考えんでいいから。まあは、具材とより調味料。
あー、マスタードじゃない。
おー、違う。
マスタードじゃない。
五感は合ってる。坂谷さん好きじゃないやつ。
あー、マヨネーズや。
正解、正解。マヨネーズ。とりあえずネギ、こうやな。こう当てられたら、じゃあ、10ポイントで。
10ポイント？使い道のないポイント。
はい。マヨネーズとネギで会えるんよ。こう。
あ、わかった。コンビーフ。
ああ、正解 !10 ポイント
!10 ポイント。チー。
チーは難しいからいいです。コンビーフを、マヨとネギで、ぐわーって混ぜたんを、チンする。レンジで。
わかるか。そんなもん。
っていうコマネチっていう伝説のメニューがございまして。
ああ、美味しそうですね、それ。
はい。
それでいくらぐらいしたんですか、
はい、?200 円、300円ぐらいだったのかな、ま
あ、そうでしょう、ね。
当時はね。
そうでしょう、ね。
はい。で、それがなんと、うん、僕の大好きで、僕の家から1分で行ける、石橋阪大前駅の、うん、センちゃんという立ち飲み屋で、うんうん食べれます。
復活。
復活。中津の大西酒店と何の絡みもないのに、勝手にやってます。
まあ、別に怒られやしないやろうからね。
そう、著作権なのか肖像権なのか、なんかわからんけど、その料理にないやんか。
うん。うん、それは、でも、まさとさんが関わってるんじゃないでしょうか。いや、なんかさっきの小話を、センちゃんで、何度かして、それを聞いた店主が、はいうん、あ、じゃあ作ろう、みたいな、そんなストーリーが想像できますけどね。
かもね。
うん、ありがとうございます。
コマネチ美味しいよ。はい。てか、皆さん自宅で作れるんで、今、材料言うた時点でレシピ全部言うてるのと一緒なんで、
そうですね。
作って食べたらいいじゃん。コツは、よくぐちゃぐちゃで混ぜることです。
はい、はい、ありがとうございます。次、第3部です。32.5 回。こちらコメント会ですね、うん。はい、ザンネクさんからいただきました。はい、確かに、トムヤムクン味、コンビニで見かけなくなったな。ああ、そうなんですか。
うん、
最近は、限定、ノーマル、シーフードカレーしか売ってない。はいはいはい、そうです、ね。限定が悪い。スーパーには売ってるけどね、という形でコメントいただきました。うん、ありがとうございます。
うん。
カップヌードルタンタンが最近売ってなくなったって、うん、うちのメンバーのオンちゃんが言ってた。うん、
この間ね、背脂マシマシみたいな日清のカップヌードル売ってたよ。
はいはい、新メニューですわ、うん。12月に発売されたやつです。
買わなかったけど食べてみたいなとは思った。
ずっと言うてるけど、毎月何かしら出てますからね、それは。
うん。
いや、今コンビニスーパーも袖で2段くらい使ってたりするからね。
うん。
背脂マシマシカップヌードルのために。
うん。
いやー、そらね、トムヤムクン味もなくなってくるもんですね。
ローソン100は安定してトムヤムクン置いてるな。
あー、ローソン100はね。
うれしくなっちゃうな。なんでこんなに気合うんやろ、ローソン100って思うな。行くたびに。
ローソン100はね、うん、基本的にそういう新しいメニューとか、仕入れへんからね、あそこは。
そう、ラジオ食堂に寄り添ってくれるなっていつも行くたび思う。そうそうそう。
これ懐かしいなっていうのと、定番しか置いてないからね、うん、ローソン100は。
でもたまになんか飛び抜けて見たことないもん置いてるけどな。うん、何これみたいな。うん。うん
近所のね、ローソン100が先々月ぐらいに閉店しちゃいまして、
うん、はい。
困るね。本当にローソン100なかった
ら。いや、困るでしょうね。ね、独身男の一人暮らし。
いや、
うん、
本当に、
うん。
ローソン100って閉店しないもんと思ってた。うん、今までローソン100が閉店したの見たことないから。
はい。
ショップ救急時代も含め。
ショップ救急。はい。
これも知らん人増えてきてるんちゃうかな、うん、本当に。もう、15年前ぐらいのやつやから。
まあ、YouTube で聞けるんでみんな聞いてね。ショップ救急の歌めっちゃいいから。癖なるから。うん。
いや、閉店かどうかわかんないですよ、うん。もしかしたら改装かもしれないんで、うん、改装で会ってくれって祈ってる毎日っす、今。
またね、ローソン100の店員がね、他のローソンと比べてね、顔が暗いんよね、店員さん。
お、せやね。
なんでなんか知らんけど、うん。
せやね。
人生に疲れてそうな顔ばっかしてんのよ、ローソン100の店員は。
うん、人生に疲れてるから変なやつ多いよね、ローソン100の店員。うん、うん、
よかった、共感してもらってよかった。
これは俺が悪い話なんですけど、コロナが流行り始めた時期、うん、ローソン100の店員にマスクつけてくださいって説教された思い出があって。
ほうほうほうほう。
コロナ始まったばっかりやからマスク着用してくださいって。店の前に書いてあるわけじゃないんですよ。まだ始まったばっかりで、
うん、
しかもマスクがそんなにどこでも売ってなかった時代やって、
わかるわかる。
うん、ローソン100の店員にマスクしてくださいって説教された方がいい思い出やったね、うん、あれ。ちょっとびっくりしたから、うん、いやローソン100って店員変なやつ多いなって、うん、そこはい、ありがとう。
結局悪口やん、それ。
タコさんから。はい、はい、今夜はエミーゴーとか高園のノムナとか懐かしすぎる。今夜はエミーゴーと高人ワンマンは知らん食い物を教えてくれるいい番組やった。高園のノムナも女芸人の中では群を抜いてよかったな。川谷の嫁で出てきた時はびっくりした記憶ということでコメントいただきました。ありがとうございます。
はい、お気に。
タコさん、どう年代やしな。で、たくさん確か西の方の出身やったりするから、
うん、
この辺覚えてるんやんね。
もう完全関西ローカルやな、今夜は見事。
うん。
まあ、高層のロマンスボーカー。うん。
まあ、
高人ワンマンもな、関西ローカル。
完全に関西ローカル。うんですね、
うん。
高人ワンマンってそんなにグルメ企画あったっけ？
高人さん料理好きで、
好き
ね、特に鍋もん。
ああ、はあ。
うん。高人さんが東京の番組出れなくなった話。
ああ、味の素がない。
味の素。あ、そうそうそうそうそう。味の素の高人鍋みたいなの紹介するのに、
うん、
味の素をもうドバドバ入れるっていうのがもう最大の特徴やのに、味の素を用意されてなかったから、機械室に向かって、でそこにプロデューサーやら何やらがおるんでしょうね。
うん、
おい、こっち今回みたいな感じで生放送中に喧嘩打って、で、しばらくお待ちください、みたいな、画面になったんが、
うん、
それ、ほんまか嘘か分からんけどな、それ全然、その映像見たことないから。
うん、うん、そうやね。僕らは、まるで、歴史上の出来事のように知ってるっていう。う
ん、はい。
まあ、よく、テレビでもやってたしね、そういうの、高人のエピソードとか言ってやってたから。
うん、そう、武勇伝。
まあ、確かに、ね、実際見たことないもんね。うん、最近は、YouTube とかニコニコ動画で、昔の映像とかが出てきて、うん、そういうこと高園のむだとかも検索すれば昔の漫才とか出てきたりすんねんけど、
うん、
でも実際高人が切れたシーンとか見たことないもんね、
うん、
それ
そうやねんな、うん、まあまあやっさんなとか全然あるねんけどな、
う
ん、
ああそうだよね、まあ有名やけどね、
久米さん亡くなりはったね、この収録日。
ああ久米ひどし、そうね、
はい、ね、くしくも今、安さんの名前が出たから、二人やってましたもんね、ニュース番組。
え、やってましたっけ？
やってた。で、レギュラーで、安さん出てて、で、もうベロベロでほんま、ローレツ回ってないぐらい酒飲んで、安さん出て、そのニュース番組クビになってるっていう。
ヤスさんって当たり前の話聞きますけど、横山やすしさんのことですよね、ヤス、
う
ん、さんって。
そうそうそうそうそうそう。
え、
うん、毎度横山やの横山やすしさんですよ。
え、横山やすしさんが、久米宏がキャスターやってるニュース番組に出てたんですか、うん、
全国ネットでやってましたよ。
いや、そうなんだ。それ知らん。
なんでこんな、何話の話ばっかりずっとさっきからしてんやろ。
古い話ばっかり。
はい。
はい。タコさん、ありがとうございます。第333回、こちらニュース回です。橋尾さんからいただきました。うん、ロードバイク乗りとしては、はい、自転車は邪魔、自転車は交通法規守らないという自動車側からの苦言を封殺して、快適なライド環境を作るために厳罰化には大賛成。ああ、 うん、まあ自転車のルール増やしてくれっていうことですね。マナー悪い奴らと同じくくりで見られたくない。うん、あ、八章さんはロードバイク乗ってるからね。飲酒もそうですけど、うん、まずは逆走と信号無視を徹底して取り締まってほしい。うん。坂谷さんのおっしゃることもごもっともだが、自転車を積んで帰宅してくれるタクシーとか出てくればええんちゃうって思う。うん。酒をほぼ飲まない人間からすると、車も自転車も同罪に思える。続き。ラーメン鍋膳よりカレー鍋膳の方が美味しいのは同意。うん、そうですよね。去年カレー鍋膳を批判したけど言ってたね。今になれば恋しい、来年は復活してほしいという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
お気に。
ニュース会に対して前半の話は一昨年か、もう一昨年だよね、うん、一昨年の11月に飲酒運転厳罰化自転車された結果、
はい、
自転車の事故増えちゃいましたっていう話ね。
あ、そうな、
うん、う飲酒運転禁止したから増えたってわけじゃないと思うんやけど、
うん、
何のためにやったんって。
あー、なるほど。
いろんな人の自由奪ってまでやる意味あったんっていう話をニュース会でさせていただいたんですけどね。
いやー、マジでね、うん、これも僕一過言あるんですけど、
はい、
まあ、地方都市ってあるじゃない？
うん、そうやね。
近所で歩いていくには遠いけどチャリで行ったら近いみたいなところに飲み屋が集中してるところとか、うん、そらあるやん。
ありますな。
天ヶ崎にしろ、まあ、例えば宝塚、伊丹、そういうとこ。まあ、石橋もそうか、池田市もそうやと思うけど、
うん。
うん、ちょっと住宅地から飲み屋街には離れてるけど、歩いていくのにはしんどいけど、チャリやったらシューって行って。
うん、そうやね。
場所があって。で、まあ、そういう場所で、伊丹ですごい僕ごひいきにしてる飲み屋さんがあって。
うん。
その店が、この厳罰化？
うん。
飲酒運転、自転車のから、むちゃくちゃ暇になったってなって。
うん。そういう話多いもん。
常連さんが来れない、うん、すごい悲しそうな顔、店主夫婦がしてたのを思い出して、うん、その常連さんたち、その帰りにさ、こけて顔から血流したとかさ、
うん、
誰か傷つけたとか、全然ないわけなのよ。今までかつてね。
うん。
みんなが歩いてくるには遠いけど、自転車で行けるぐらいの距離の飲み屋が好きで集まってたのに、それを奪われたっていうのはどうなんだろうっていう。まあまあまあ、飲酒運転をね、全面的に否定するのも、このラジオの場では良くないんかもしれへんけど。
いや、もう日本中でそんなこと起きてるよ。で、その結果、自転車の事故増えましたって、
うん、
な。これ、うん、誰が責任取んねんっていう話やね。実際それで潰れた店も何店舗かあると思うで。
うん。
誰が責任取んねんっていう話やね。
だから坂谷さんのご実家の尼崎周辺なんて、まさにそうですよね。
いや、まさにそう。
立ち飲み屋の前に、
まさにそう。
自転車、ブワー並んでたからね。
うん、まあそれがええとは言わへんけど、いやまあ、八章さんが言ってることも最もなんだけど、社会全体で考えたとき、プラスとマイナスどっちが多いんって、そういう話はね、うん、そうだ。
でも逆走とかはなくなってくれた方がいいよな。
まあ、それはな。
八章さんが言ってる。ウーバーの人らとかも逆走めっちゃしてるからな。やめてくれと思うけどな。
逆走は良くて、飲酒運転はいいって。うんうん、いう話ではないとは思うんだけど、にしたかって優先順位っていうものがあるわな。すべてのものにはメリット多い話もあるし、デメリットが多い話だってあるし、まあ今回に関してはデメリットの方が明らかに多いわねって。
うん。なんかね、ルールを乱すものに対してちょっと厳しすぎる世の中になってきてる感じがして、生きにくくなってるなぁと思ってしまうな。
まあもしかしたら10年後、20年後になったらね、うん、自転車で飲酒運転してたのおじさんたちってなるんかもしれんけど。それはね、
うん、
まあ10年後、20年後やったらおじいちゃんたちになるかもしれんけど、うん、まあちょっともうこの話はまあいっぱいしてるんで。
そうやね。別に肯定してるわけじゃない。肯定してるわけじゃないけど、ぼんやりしてたところまで厳しくすんのが辛い。
辛いね。
って感じ。
プレイバックラジオ食堂に関してテッチーさんからいつもありがとうございます。
はい、
みかんガチ勢の坂谷さんのご見解に深く同意。ああ、ありがとうございます。みかんは極和製。和製、菓子粉、つまり、冬じゃなくて秋に採れたみかんということね。早めに採れたみかんね。うん、近年、新しい品種が増えてるけど、うん、やはり、ユダ和製が香り、酸味、甘みで、他より一段抜けてると思ってるっていう形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。
なるほどね。みかんのこのユダ和製っていう品種が美味しい。
これ、ユダ和製って読むんやん。
多分ね。
これ字面だけ見ると、新しくデビューする AV 女優かなって思ってるけど、ちゃうんや。
夏みかんさんみたいな感じするね。
ゆらわせ、はい。
プレイバックでニュース会やってて、
うん、
冬のニュース、12月だか1月のニュース会の中で、
うんうん、
冬にみかん食うなっていう話をね、してたんですけども、それに関してはグッドをいただいたということで、うん、冬はみかん美味しくないですよね。秋の方が美味しいんで。
こたつみかんしてはってこと？
そうですよ。 いや、もう12月にだったらみかん美味しくないですからね。
まあそうなんや。
甘いだけになっちゃうんで。
うん。
だから甘みと酸味のバランスがどんどん甘みの方に偏っちゃって美味しくなくなるんで、みかんって。てっちーさんも言ってる通り、極わせ、わせが思考。
ガキの食べ物になっちゃうやな、12月のみかんは。
そういうことや。
うん。
冬になったら発作とか、うん、そっちの方が美味しいからそっちの方が送った方がええよって、
うん、
てちさんありがとうございます。
お気に入り、
はい、YKSM さんからプレイバックに関して、はい、ラジオ食堂ドラフト会議懐かしいな、企画として復活しないかな、肉類ドラフトとかどうかなっていうことでコメントいただきました、うん、ありがとうございます。
うん、
肉類ドラフトなんか鶏豚牛しかないやんけ。
カモカモ
カモとか羊とか
イノシシイノシシ、
最後にイノシシ食ったらいつ、マサド君あなた何年前とかそんなん
の。うん、20年前。
20年前やお。俺1年半前ぐらいや。
すっぽん。すっぽんは？
ああ、そうか、すっぽんな。
すっぽんは何肉に入るんですか？
亀肉。
亀肉なんですか？
亀肉。
魚じゃないんです。うん。
うん、まあ、魚ではないでしょう。それは。まあ、だからあれか。鶏、豚、牛、鴨、うん、魚とか、そんな感じになってくるのかな。
先生。
何でしょう。
先生、カニ味噌は肉に入りますか？
入らん。
あ、じゃあ、カニ味噌はずっと食べていいんですか？
はい。ずっと食べるようなもんちゃうけどな。はい、食うて、別に。
シラコは肉に入りますか？
入らん。
あ、じゃあ、シラコはずっと食べ続けていいんですか？
いいよ、痛風にでもなっとけ。
はい。
アンキボボ肉に入らへんからな。
はい。で、言うなら、レバーもいいんじゃん。鶏レバー。
あ、そっか。
豚レバー、牛レバーもいいんじゃん。
あ、ちょっとレギュレーション難しいな、これは。で、レバーは肉やって言いたくなるから。
ホルモンは、じゃあ食うてええんかってなるよね。
なるよね。じゃあホルモンええんねやったら、ハラミはいいんですねってなったら、もうハラミだけ食っときゃいいやんみたいな感じになるから
ね。うん、そうじゃね。内臓やもんな、あれ一応。あれ内臓の味せえへんけどな、うん、ハラミって。
そう。
めっちゃ肉ですよね。いつ食うても、あれ肉の味しかせえへんよね。
うん。もっとも肉だし、肉の味するから
ね。そうそうそう、ハラミはね。
ハラミはね。うん、ああ、でもあれかな、もうドラフト会議はせえへんかな。
うん、
いや、イベントでもね、この話したんやけど、
うん、
もうね、うん、ドアト会議あんま盛り上がらへんなって思ってて、一昨年ドアト会議やってんね一回、うん、あの外食ドアフト会議、
うん、
今治くんがやりたいっていう話したからさ、なんやけど、うん、もう結構ええ感じのおっさんになってるから俺たち、
うん、
絶対にこのチェーンを途絶えたくないっていう思いが前科ないね、うん、消えてんねん、
うんうんうん、
これはまあまるまるさんが欲しいからまあそれやったら別にいいですよみたいなさ、もうそんな感じ、
う
ん、
譲り合いになっちゃう、
譲り合いになっちゃって、
うん、もうそれこそマクド買って別に3ヶ月いけんかってもええわみたいな、
ええわってもうみんなええ感じにね、油っ気が抜けちゃってて、
うんうん、
これもうドラフト会議として成立してんよなって思ってて、まあ肉類に関して言うと、
うん、
生活への影響がでかいんで必死にならざるを得ないんですけど、うん、ね、
豚バラとか取られたらやばいよな。
やばいですよ、そんな。あの
鶏ももとかね、
全部やばいですよ。
鶏ももやば。
いや、豚系もし仮にね一切取れなかったら、うん、もう外食行けないっていう話になっちゃいますからね、
うん、まあそうやね、
さっきのホルモン OK ルールでやったらもつ焼きだけいけるんですかみたいなあの感じになってまうから。
そうそう、だからホルモンはもう一括りでホルモンにしましょう。
あ、まあそうそう、
魚の肝も食うたあかんみたいな。
ああ、そうやね。すいません、せっかくご提案いただいたんですけど、ちょっとあんまりやらないかな。もし他の人からやってほしいって話が来れば考えますけど、
うん、
多分来ないと思うんで。
麺類やったっけ？やったな。
麺類やったよ。ひどい。
麺類やばかったな。
ひどい目にあった。で、それ提案したのはマサト君な、確か。
俺や。うん、
そう。あの新梅田食堂街で立ち飲み屋で飲みながら喋って、うん、麺類ドアウト会議とかどうすかって言って、なんか話してるとなんか面白そうに思えてしまって、うん、やったらやったね、もうやられ目にあったわね、うん、ほんま。
だって俺提案するだけで参加してないから、僕は好きな麺類食べれるからな。高見の見物でしたわ。
いや、
おもろかった。
ほんまな。はい、はい、
うん、
はい、はい、ありがとうございます。次のコメント、
はい、
ここ先は放送会以外です。八章さんからいただきました、はい、鉄鍋のジャン、まさかのアニメ化、ジャン特集会希望、うん、ということでコメントいただきました、ありがとうございます。やります。鉄鍋のジャン特集会はやります。
女子がやったら巨乳。
そう、そうですね。はい。
はい。
鉄鍋のジャンがまさかのアニメ化してて、で、昔は結構ね、ラジオ食堂でもグルメ漫画放談って、グルメ漫画の話とかいっぱいしてた時期もあったんですけど、最近やってないなっていう が一つと、僕にとってグルメ漫画オールタイムベストを上げさせれば、鉄のメロジャンはまず確実に入ってくるぐらい特別な作品なので、で、あとラジオ食堂で鉄鍋のジャンの話はメインではやったことがない。鉄鍋のジャンの続編の鉄鍋のジャン R の話は一回しましたっていうそういう感じなんで、ちょっと腰を据えて鉄鍋のジャンの話はしたいんで、まあうまくいけば来月やります、
主人公がバイオレンス。
いやでも、まさとさんね、ジャンバイオレンスって言いますけども、ジャンね、ちゃんと呼んだらそんなに暴力振るっていうシーンないですよ。
そうな？
誰かを助けるために暴力振るとかはありますよ、そのラー油作ってて、ラー油がめちゃめちゃ沸騰しててこぼれそうになって、そこにあのカメラマンが近づいたら危ないどけって言って蹴るとか、そういうのはあんねんけど、自分のために暴力を振るっていうことはほとんどないです。逆にジャンは暴力を振るわれている描写はめちゃめちゃあります。
あー、確かにそうかもしれない。
キリコにしょっちゅうどつかれてますし、中盤に引き目ダンとかいう頭おかしいやつに何発もどつかれてますんで、まあどつかれてるというか腕折られてるんで、だからジャンってバイオデンスってイメージあると思うんですけど、バイオデンスされてるキャラクターなんですよ、ジャンって。どっちかといえば。
そうなんか、
もし機会があれば注目してみて。
いや、読み直したくなる話やわ、それ。
暴力受けてる描写の方が多いです、ジャンは。
僕がジャンのエピソードより印象に残ってる勝負、常にあれ勝負してるやん。
少年漫画やから、ね。
フードバトルしてるけど、先に出した方が審査員お腹空いてるから点数高くて、後の方が、その後やから点数低いっていう、目から鱗の回があったやんか。
あ、ね、うん、あれは発明やな。
発明っていうか当たり前じゃないのかっていう。なんじゃそれ、なんじゃそれって、うん、なんかジャンが先に俺の食えって言ったもん。
ねえ、ってありますもんね。ジャンとか中華料理漫画やからまだマシやけど、ラーメン発見伝とかラーメン漫画なんで、審査員ラーメン何杯食うとんねんっていう感じになりますもんね、ミスター味変やったらカツ丼何杯食うとんねんこいつってなりますもんね、
なのに平均的に冷静に評価言うてるのが変やんな、現実的には。胃袋のこと考えたら、だからジャンの方がよっぽど純粋なんかな。
いやー、発明、いや、ジャンは発明だらけなんですよ。もういろんな発明があるんで、発明したはいいけど結局ジャンしかやってないとか、そういう発明もありますけど、いや、本当にもう金字塔、ジャンの前にジャンなし、ジャンの後ろにジャンなし。
ジャン回楽しみにしてますんで、決して僕をパーソナリティに呼ばんといてください。
わかりました。
はい。いつもね、こういう前もってこの回やると思うとかいう時に、あー、めっちゃ楽しみと思ったら、その時に呼ばれてしまうっていう現象が2、3回続いてるんで。
確かにそうかもしれませんね。カレー会とか。じゃない
方カレー会。じゃない方カレー会とか。めっちゃ聞きたい、楽しみって思ってたのに、呼ばれんのかい、
呼ばれんのかいってあったね。はい。ありがとう。
あの、ジャン会楽しみにしてますんで。あ、これ振りちゃうで。振りじゃないけど、ジャン会楽しみにしてますんで。
はい、ありがとうございます。あの、コアの勝元さんから、2025年フードオブザイヤーを発表していただきますね。
お気に。
2025年フードオブザイヤー3位、豚足のデミ煮込み。これはめちゃめちゃうまそうですね。豚足をデミグラスソースで煮込む。うますぎる。トロトロのコラーゲンとデミソース。パンもすぐ消える。好きな立ち飲み屋にあったのになくなってがっかり。立ち飲み屋出てくるんだ。
やめぬ。
これは、
いいね。
すごいね。あの頃の勝元さんなんで九州にある立ち飲み屋なんでしょうね、これ。
うん。
いや、これはすごい。食いたい。でもなくなったのか。はい。2025年フードオブザイヤー2、サンマの刺身。これ、
サンマの刺身。
うまかったね、2025年。不良続きで寂しい日々。今年は大当たり。脂も乗ってて形も良い。黒潮大蛇行終了記念。確かに。
今年ってか去年やな。
去年な、2025年。黒潮大蛇行。
サンマ好きはもう、バンバンザイって感じの年やったな。
2025年、サンマ食ったな。いろんなとこでサンマ食ったな、でも。2025年、フードオブザイヤーついに1位。はい、水炊き長野、そういう店があるんですね。全部作ってくれる鍋が大好き、水炊きの一つ上のレベルを見せてくれた、締めまで全部うまい、スモークチキンを は来年食べたいというフードオブザイヤーを発表していただきました。うん、ありがとうございます。はい、ちなみに、はい、水炊き長野っていう店は中洲にあるみたいですね。う
ん、スモークチキン。
スモークチキンも出してるんですよね。ああ、そっか。水炊きやか、鶏料理の店なんですよね。
あの、水炊きにスモークチキンが入るわけではなくてってことか。
じゃないですかね、多分。うん。なんかすごい料亭みたいな外観なんで、
うん、
結構敷居、そうなんや、敷居高そうな店やなって思ったんですけど、
うん、
食べログの予算が4000円か4999円なんで、そこまで高くないかって思ったところです、今。
うん、あれですな、人生最高レストランって TBS の番組あるじゃないですか、土曜日の夜中にやってる。
はいはい。
で、そんなに登場しそうな店かなっていう思うな、なんかこういう。
鶏専門の肉屋さんとかで水炊きのスープだけ売ってたりして、うん、それで家作るとうまいですよね、本当に水炊きは。うん、いや、まあ俺、あんまり博多で水炊き食ったことないんで、あんまりというか、一回もねえわ。うん、
一人食べばっかりやからな。
そうそう。
一人食べで鍋ってなかなか食わんからな。
東京でしか水炊き食ったことねえわ、よく考えたら。うん、美味しいですけど。行きたいなぁ。一人旅ばっかりしてるから、こういう店行けないんですよね、本当ね。ありがとうございます。
お気に。
はい。のぶさんからいただきました。年越しそば、はい、いつもの流れでエビ天買っちゃったけど、コロッケでもよかったという形でコメントいただきました。
うん。
ありがとうございます。
いいね。
コロッケ？
コロッケそばってことでしょ？
そう。いや、なんかさ、単なる思い込みの話なんやけど、
うん、
コロッケそばは僕嫌いってわけじゃないんですけど、
はい、
年越しそばはコロッケじゃないだろうって感じがちょっとだけしたんですけど。
でもわかるわかるわかるわかるわかる。
単なる思い込みなんですよ、これは。
大晦日で立ち食いそばでもコロッケじゃなくてエビ天行きたいなって思っちゃうな、確かに。
思っちゃうよね。どれぐらいのぼさんはコロッケそばが好きなんだね。で、去年年越しそば、
はい、
めちゃめちゃ久しぶりにですね、尼崎の名店、はい、
うん、
コンピラさんで、
コンピラ、はい、
そば買ってきて食べましたけど、
はい、
涙出るくらいうまかったね。
思い出込みで、
思い、まあ、うん、もちろん思い出込みやけどさ、
てか思い出8割で、はい、
まあ、9割かもしれんけど。関東のそばつゆでもなく、うん、コンピラさんという屋号なのに、うん、香川風でもなく、はい、純粋な関西だし、
天ヶ崎仕様のいいね、
あの関西だしで食うそばがうまい、
うん、
これはあれどかな、あんまりラジオ食堂では言ってないんですけど、まあ一回言いましたけど、
はい、
俺やっぱりね、そば、うん、も関西だしの方が好きやわ。
それは あれへんやろ別に。
あれへん。
あ、でもまあ東京がまずそばの本場っていうのもあんのか、
うん、
てかね、そばはね、温かくして食うもんじゃないみたいな感じはあるよ、僕の中で。
そういう考え方もあるね。
うん、ザルそばイズキングみたいな。
まあまあ、そばが名物って言われてるとこは大体そうやからね。出雲そばとか伊豆市そばとかで、うん、信州そば全部基本的にはザルそばやからね、うん、いや単に僕が関西風の出汁が好きなだけやけど、うん、
でもまあそのコンピラね、
うんうん、
尼崎にあるコンピラやで。
あ、そうそう、うん、尼崎のねコンピラさんっていうね、
うん、
はい、まあラジオ食堂でも何回か言ってますけども、はい、ありがとうございます、うん、はい、リュウさんからいただきました、いつもありがとうございます。
ハロー。
ハロー。そういえば去年は3番組の合同イベントあったな、2025年、すごい楽しかった思い出、今年も皆様の配信を楽しみにしてます。ハッシュタグラジオ食堂、うん、ハッシュタグアマプロ、ハッシュタグノギツという形でコメントいただきましたが、
うん、
大変申し上げにくいことですが、
はい、
3番組の合同イベントじゃないですよ、
うん、
2番組です。ラジオ食堂とノギツのイベントで、リュウさんが言ってるのは、うん、ラジオ食堂とアマプロとノギツの3番組の合同イベントと言ってましたが、うん、アマプロの方々も会場来てくださって打ち上げとかは非常に盛り上がりましたが、2番組です、はい、一応。すいません、しなくていい訂正だとは思いますが、訂正しておきます、すいません。
こういうイベントをして、去年は飛躍の年やったんちゃいます、坂谷さん的にとかラジオ食堂的に。
全然ですよ、そんな。
あ、そうなの。ほんでさ、
はい、
僕も今ラジオ活動っていうのはラジオ食堂にこうやってたんまにコメント会を中心に呼んでいただけてるのが私のラジオ活動の全てなんですけど、
はい、
2026年はちょっと自分のラジオまた始めてみようかなーって思ってます。
おー、おめでとうございます、う
ん、なんかラジオぐらいしないと本当に仕事だけの生活になってしまう。もう正直本当に腐ってます今。一人で喋るんでもええし、でも僕基本的に前のラジオやってた時から面白いなって思う人全員巻き込んでたんで、巻き込みたいなと思ってます。
ああ、いいじゃないですか。
それこそ坂谷さん にしろ、豚尾さんにしろ、ラジオ食堂リスナーにしろ。
ああ、はい、はい、
うん。なんかもう一度、あの頃のパーソナリティの僕を、あの素晴らしい日々をもう一度、みたいな。これ今1月なんでね、うん。うん。もう半ばですけど、なんか年始の考えてることで宣言させてもらうと、うん、はい。ラジオやりたい。僕はラジオが大好きです。うん。うん、
仕事忙しい時が一番ラジオ楽しいからね。
うん。ほんと今ね、夜中の1時半ですよ。
はい。
しんどいっすよ。でも楽しいね。この坂谷さんと話してるラジオ食堂に呼んでくれてんのが。
ありがとうございます。
生き生き、もうめっちゃ生き生きしてるもん、ほんま。もうほんまこのね、3時間前まで死んだ魚の目で、サバですよ、サバ。腐ったサバの目で仕事してたわけですよ。
すぐ腐るサバ。いいです。
やっぱラジオはいいよ。
ラジオはね。
本当に聞くのもいいし、喋るのもいいし、
うん。
誰かに会うのもいいし、知り合いが増えるし、お金かからへんし、ラジオは本当にいいよ。
楽しみにしてます。
ありがとう。ありがとう。本当にみんな、あの頃の勝元さんありがとう。てっちりさんありがとう。八章さんありがとう。りゅうさんありがとう。のぼさんありがとう。大王イカさんありがとう。みんなありがとう。
はいはい、ついていいですか。はい。てっちりさんからいただきました。
はい。
以前、うん、ラジオ食堂でも話題に上がってた、大将の天下一品鍋スープを使ってみた。意外と一般向けにうまくアレンジされており、うん、天下一品未経験の母上、過去90代、ういにも満足度が高い模様、うん、これは意外。確かに、それは意外ですね。
うん、
ここから一度母上に天下一品を経験させてみようプロジェクトが Y の中で爆弾という形でコメントいただきました。うん、すごいね。
お気に。
いやでもわかりますよ。天一の鍋スープも美味しいですけど、
うん、
ね、昔からあの天一鍋ってあるじゃないですか。天下一品の持ち帰りセット使って、
はい、持ち帰りを、
うん、鍋にするっていうやつ。あれ、天一らしさがだいぶいい意味でなくなりますね、あれ、
うん。
単に美味しい鍋になるんで、お母様が気に入ったっていうのはすごくよくわかるかなって。いいですね。
イエメンかな、近くに店舗があるんやったらイエメン買って帰ってお母さんと。
そうだね。
お母さんと店舗に行くよりかは、うん、うん。
まずはそれからですよね。
うん。
産業食品のカップ麺とかそういうのはやめていただきたいなっていう感じする、ね。
あれ全然天一ちゃうからな。
なっちゃうからな。まあまあ最終目標としては、うん、まあ店舗に連れて行って90代、
はい、
90代の人を天下一品の店舗に連れて行って日本なんですかね。
いやーでもうちじいちゃんも90代やけど、
うん、
とんかつとかめっちゃ好きやからな、焼肉とか。
あー、素晴らしいですね。
だから初体験やと思うねん、きっと天一、
うん、
連れてったらなんじゃこりゃー言いながら美味しく食べてくれそうな感じもするけどな、うちのじいちゃんに限っては。
うん、
まあ、てっちりさんのお母ちゃんも天一スープで好評やったんやったら店舗行ってもずるずる行くんちゃうかな。
うん、サンタラジオ食堂でも言ってますけど、天下一品ってこってりとは言いつつも、うん、そんなにこってりではないですからね、あれは。粘度が高いだけであって、
うん、
そんなに胃もたれもしないですし。
油っこくない、
うん。ですもんね。案外、一発で気に入ってもらえるかもしれないですね。
うん。
まあちょっとまあ味は濃いけどね。塩分とかも全部ひっくるめて。
まあまあまあ、半分残しちゃったら、てっちりさん半分食べたらええやん。
いや、もうそう、それはそうですよ。うん。最近、母親と飯食いに行ったら大体そうなんです。そうでも。
あ、そうなんや。
道彦、お母さんもうええわって言って、
うん、
こっちに回ってきて、
うん、
だから僕はそれも計算した上で注文しないといけないですよ。
チャーハン定食にせえへんってこと。
そうそうそうそう。あの、ちょっと自分的には足りないなぐらいで注文してたら、それで完結するんですよね。
うん。
そんな感じでもいいっすもんね。
うん。3口目ぐらいまではうまいから、天使のラーメン。90代でも。
うん。そうっすね。これがあれね、てっちりさんの今年の抱負ね、
うん、
このプロジェクトがね。
いいですね。
はい。ありがとうございます。はい、大岡さんから、かつや全力飯。
うん、
豚ロース店とチキンカツ丼。で、うん、結論から言って
相変わらずやな、今年も。
うまいです。卵とじ、味噌だれは勝利の方程式。柔らかく、
うん、
油の多いチキンカツも最高。カッコ、でも2枚は多い。カッコとじ、そらそうやろ。なんちゅうか、豚ロース店はなくてもよかったからのボリューム。うん、そうだね。豚ロース店とチキンカツ丼で、チキンカツが2枚入ってるわけですね。うん、
はい。
来年は、トンテキ丼の次は豚天丼も登場なうかということで、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、
お気に。
大ゆうかさんね、
うん、
年末に、カツヤ全デビューとか恐ろしいことしてましたからね。
はい。
2025年の、
恐ろしい。
カツヤ振り返りっていう、恐ろしいことしてましたよ。大ゆうかさん。
最近、近所って言ってもちょっと距離あるけど、つかしんに、カツヤできたって言うて、いつでも行けるわって言うてたやんか。
はい。
それ多分ラジオ食堂で話してんけど。
うん。
まだ行ってないのね。
うん。
多分行ってないってことは怖くて行ってないのね。大王以下のせいやで、これ。
大王以下のせいじゃないでしょ。
いやいやいやいや。自他共に認める小食なんで。
ああ、うん、はいはい。
全力飯。
いや、大王以下さん、大晦日にこれ投稿されてますわ。うん、すごいね。カツラ全力飯、全品デビューして、で、以上19杯って書いてある。19個出す方も出す方やし、食う方も食う方やし、それを大晦日にデビューする大王以下さん、すごいね。
月1超えてますからね。
ね、誰か賞を出してほしいね。誰か表彰してほしい。
いや、ほんま。うん。
2025年だけちゃうからね。多分2024年も全力飯全制覇されてるからね、うん、大王以下さん。誰かが表彰しないと。
あんたがせなあかんねん。
いや、いや、おでじゃ、ちょっと役者不足ですよ、そんな。
活躍会やって、呼んであげたらいいんじゃないの。で、最後なんか王冠かなんか頭にかぶせて、トロフィー渡すでもええけど。
ああ、そうだね。
ラジオやから見えへんけど。
活躍メダル作ってあげんとあかんね。
その。
大王かさ、今年も一年ありがとうございました。
はい。
新年に言うことじゃないけど、ですが、今年もよろしくお願いします。
はい。はい、楽しみ。いいです今年も、
ラジオ食堂のコメントはハッシュタグラジオ食堂でツイッターでコメントかブログに投稿か坂谷への直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
今年もよろしくラジオ食堂。
今年もよろしく。Bye.